ロアッソチャンネル、
こんにちは。
ロアッソ熊本応援番組ロアッソチャンネル、まさやんです。
加納舞です。
サッカーというのは最後まで分かりませんね。
いやー、この終わり方は最高でしたよ、はい、
2週間前にも同じことを言いましたが、今回は素晴らしい逆転勝利。
そうです、
岸くもですね、今日番組39回目、
はい、
39節なんですよ。
3球勝利ありがとうございます。
今週はそんな京都戦の模様と、
はい、
さらに
そうなんです、新加入選手のインタビューもお送りします。
はい、番組へとのメッセージお待ちしております。
はい、メールアドレスは rc@rkk.jp、 郵便が 860-8611 でお待ちしています。
木村と言います。上村周平選手、すごく、まあ、やっぱりこうあのちっちゃい体にすごく熱いプレーを見せてくれるところが本当に大好きで応援します。ロアッソチャンネルにチューニング。
さあ、ロアッソチャンネル、まずはゲームサマリーです。
はい、
前のゲームを振り返っていきましょう。2018明治安田生命 J2 リーグ第10節、ロアッソ熊本対京都サンガ FC は4月21日土曜日ですね、京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場で行われました。
はい、
キックオフは午後3時、入場者数は4405人、天候は晴れ、気温が 27.9 度、湿度が 20% と、
はい、
カラッとして暑い感じだったんですかね。
暑かったんですよね、土曜日。
さあ、ロアッソのスターティングイレブン、そしてサブのメンバーを紹介しましょう。ゴールキーパーが佐藤、ディフェンダーが小谷、青木、園田、ミッドフィルダー田中、中山、上原、八久保、黒木、そしてフォワードが安、皆川。サブのメンバーです。ゴールキーパー畑、ディフェンダーが上田、片山、高瀬、ミッドフィルダー上村、伊藤、そしてフォワードが牧となっておりました。
はい、
スターティングメンバーはボランチの位置の米原選手に代わって上原選手が入っておりまして、これ4節以来のスタメンなんですが、米原選手は東京ヴェルディ戦でちょっと怪我をしたんですね、まあ、ただ大事には至っていないということです。
はい、
さあ早速試合を振り返っていきましょう。開始直後はですね、結構京都ペースでゲームが進んでいきまして、そんな中前半10分、14番田中がドリブルでペナルティエリア右から侵入しクロス、これをですね9番アンがファーでディフェンダーの裏に抜け出して、惜しくも合いませんでした。
ちょっと届かなかったんですよね。
ただあの田中選手のこのスピードあるドリブルがいきましたよね。はい、23分です。23番小谷からの長い縦パスを11番皆川が相手ディフェンダーを背負いながら受けて、27番中山、さらに田中とつないで田中がペナルティエリア手前からシュート、しかしこれはゴールキーパーがセーブします。
正面でしたもんね。
そうですね。さあ25分です。
はい、
22番上原からボールを受けた田中がペナルティエリア手前からクロス、皆川がこれ頭で合わせますが枠を捉えることができません。
ゴール右に外れてしまいました。
は
い、
すると前半の28分、京都にですねクロスからヘディングを決められてロアッソ先制を許してしまいます。前半38分、
はい、
自陣から田中がアンとワンツーで前線に上がってクロス、ファーサイドの皆川が頭で合わせて浮いたボールをゴール前に走り込んだアンが頭で合わせるも、これは枠を捉えることができません。そして41分です。4番園田からのパスを2番黒木が前線へこうふわっと浮き球を送りますと、これに反応した皆川がダイレクトでシュート、はい、綺麗な形でゴール、
最高の形だったんですけどね
と思ったんですが、これがオフサイドの判定、ほんのちょっとだったんでしょうね。ということで1点ビハインドで折り返して後半に行きます。
はい、
さあ後半です。後半4分、園田ミドルシュートはこれは枠の左に行きます。そして9分です。
はい、
中山とのワンツーから田中がゴールエリアに抜け出しダイレクトでクロス、これをゴール前に詰めていた黒木が押し込んで同点。もう形がもう練習でやった通りということでしたね。
はい、
しかも黒木選手これが嬉しい、今シーズン初ゴール、
いいですね。
いや嬉しい、もう綺麗な形でしたもん。
はい、しかもあのクロス上げた田中選手ももうガッツポーズでね、
あのサポーターにアピールしてましたね。
はい、
これでロアッソ1対1となります。
はい、
後半11分です。19番八久保が右サイド深くからクロスを上げるも、これはファーサイドのアンに少し
合いませんでした。そうね、頭の上でしたもんね。
はい、選手交代です。はい、後半20分に上原に代わって8番上村が入ります。そして後半の24分なんですが、相手選手に接触した中山にイエローカードが出されます。前半にも1枚あったので中山はこの試合2枚目のイエローで退場と。
そうなんです、10人になってしまいました。
ちょっと辛い状況でしたね。 まあ、ちなみにロアッソはですね、前節9節まではチーム全体でイエローカードが4枚だったんですよ、
はい、
ところがこの京都戦だけで4枚ということになってしまったんで、
そうなんです、
荒れたというほどの印象ではなかったんですがね、うん、はい、ということでここからロアッソは10人で戦うことになります、
はい、
そして28分選手交代です。アンに代わって31番伊藤が入ります、
はい、
伊藤選手は昨シーズンまでこの対戦相手の京都にいましたから、やっぱ当然気持ちはね、
そうでしょう、フルストの対決ですが、うん、結構なんかこう熱が入ってましたよ ね、 そうでしょうね、
はい、さあそして後半の36分です、
はい、
上村からパスを受けた田中が右サイドの敵陣深くからクロス、これファーで黒木が受けて折り返すも得点につながりません。そして選手交代3枚目はですね、後半41分、皆川に代わって18番牧が入ります。ここからガラッとリズムが変わってきてですね、はい、ロアッソの攻撃が続きます。
いい流れに変わりましたよね、
はい、11人対10人なんですけども、はい、結構ロアッソが押すシーンがね増えてくるんですね、
はい、
さあ後半42分です。ゴールキーパー佐藤からのボールをハーフウェイライン付近にいた牧が前に落として、受けた伊藤が一旦後ろの上村に戻して田中へと、で右サイドゴールライン際から田中がクロスを上げてファーで牧がゴール前に落とすも、ここに選手がいない、
ないんですよ、
惜しいシーンでしたね。そして43分です、はい、伊藤からボールを受けた牧がペナルティーエリア右からクロスで、ファーサイドには黒木、ダイレクトでシュートをするも、これは枠を捉えることができません。そして後半のアディショナルタイムが5分と、はい、結構時間があったんですね、
はい、
はい、そして運命の瞬間です。そのアディショナルタイム4分、
はい、
八久保がインターセプトからドリブルで持ち上がろうとしたところを相手選手がファールで止めてフリーキックを獲得します。
そうです、
センターサークルのちょっと外ぐらいだったん で、
そうです、ね、
距離があるフリーキックだったんですよね、これを蹴るのが八久保です、
はい、
この八久保が、まあ、ペナルティーエリア中央に、まあ、長めの吹き玉のクロスを送るとですね、それを牧が頭で落とし、
はい、
詰めた反応した園田がシュートゴールと、
逆転、
まさに最後の最後で逆転というゴールですよ。
そうなんです、
これはもう歓喜に沸きましたね。
あの園田選手があのベンチに駆け寄ってみんなで喜びを分かち合ったところは嬉しかったです ね、
もうこのゴールが決まってすぐ試合終了になったわけですけども、はい、園田のこの逆転弾、なんと4年ぶりのゴールということです。
4年ぶり、
はい、ということでアウェイ京都で見事ロアッソ最後の最後の逆転勝ちで勝利を収めまして、はい、これが今季3度目の逆転勝利なんですね。
いい流れですね。
しかもここ4試合というのが、2勝2分けですから、
はい、
負けなしなんですよね。負けなし、素晴らしい。やっぱこういう試合というのはなんか生で見た方はすごかったんでしょうね。
そうでしょう、興奮しますよね。
テンション上がりますよね、はい、さあこの実節京都戦を終えてのですね、ロアッソの勝ち点とそして、順位見てみましょうか。
はい、ロアッソは5勝2引き分け3敗勝ち点17で順位は6位です。
6位に上がりました。しかもですね、上位6チーム、
はい、
なんと九州勢3チーム入っております。
大分、福岡、熊本、
そう、しかも東京ヴェルディを除く5チームが全部西日本なんですよね。
本当ですね、
強いぞ西日本ということで。
いいですね、
なんか嬉しいですよね。
ワクワクしますね。
こういうのね、はい、はい、さあロアッソ次の試合はどうなってますでしょうか。
はい、次節第11節は4月28日土曜日、アウェーシティライトスタジアムでファジアーノ岡山と対戦します、うん、キックオフは午後7時です。
岡山は前節までは首位だったんですけども、はい、まあ、現在2位なんで。
そうです、うん、しかも岡山には元ロアッソの中山選手と斉藤選手、
斉藤選手ですね、
いますね。
中山選手と、
中山選手で、中山選手、はい、
まあですからそういうなんかねロアッソのチームの選手からすると、まあ、馴染みがあるじゃないですけども、
そうです、
やっぱり上位対決ですから、ここは一つ阿部勝っていただきたい、
はい、
はい、以上ゲームサマリーでした。
ロアッソ熊本背番号25田辺圭介です。ロアッソチャンネルにチューニング。
さあここからは新加入選手にインタビューを、はいはい、取ってまいりましたのでお届けします。
あのジングルのボイスもいただきましたね。
そうです、はい、1回目はですね、はい、背番号25ミッドフィルダー田辺圭介選手のインタビューです。もう今怪我の具合はいかがですか。
そうですね、もうだいぶ良くなって、はいはい、これからまた頑張ろうかなっていう感じですね、はい、
あの開幕で田辺選手の姿を見て、まあ、ちょっと怪我の間がありましたけどきっとサポーターも待ってると思います。
そうですね、まあ、運よく、まあ、開幕戦出られて、まあ、そこから残念なことに怪我もあってちょっと長い間休んでいますけど、
まあ、もう今も良くなったんで早くチームの力になれるように頑張りたいと思います。
その怪我の間の時って何か考えてることってありましたか？
まあ、そうですね、まあ、試合見てる中でも、まあ、自分だったらこういうプレーをしなくちゃいけないなとか自分なりの考えだとかっていうのを少し、まあ、考えながら見たりしていました。
あの田辺選手は埼玉県のご出身で昨年まで沖縄でプレーをされてましたが熊本が徐々に暑くなっております。
そうですね、まあ、今日も、まあ、何度あるかちょっと分かんないですけど暖かくて、まあ、自分としてはまあ沖縄から来てるんで暑さには負けれないなっていうふうに思ってるんでちょっと頑張らないといけないなと思います。
ある程度もう熊本での生活は慣れましたか？
そうですね、まあ、徐々にですけども、まあ、熊本住みやすいところだなって感じながら今過ごしています。
なんか食べ物とか観光地とかは巡られましたか？
そうですね、観光地は特にあんまり行けてないんですけど、まあ、馬肉だったりからしれんこんだったり結構おいしいものをちょこちょこ食べたりはしてるんですけど、はい、
ちょっとこうはにかみ笑顔がとても可愛らしい田辺選手ですが、
いやそんなことです。
ご自身性格ってどんな感じなんですか？
自分の性格はちょっとあんまり分かんないですけど、
はい、
人見知りだとは思います。はい、
たまにこう目があったり合わなかったりっていうのはちょっと人見知りから来るところなんですか？
そうですね、なかなかあんまり人の目を見て話せないんでそこ自分のダメなところだと思うんですけど、
はい、でもおそらく熊本のサポーターさんからいっぱい声かけられてると思いますがいかがですか？はい、
そうですね、やっぱり熊本の人たち、まあ、練習もそうだし練習試合だったり試合の時もそうだし、まあ、とてもあったかく思いますし、まあ、みんないろいろ声かけてくださったりするのでとても元気をもらえてると思います。
ズバリ差し入れでもらって嬉しいものってありますか？
まあ、そうですね、よく SNS とかで、まあ、乗っけてるのが大体甘いもんなんですけど。
甘いもの、
はい、でも
スイーツ男子ですか？
そうですね、昔から多分甘いもの好きで、まあスポーツ選手なんでちょっとは節制しなきゃいけないなと思うんですけど、好きなもん好きなんで、だから結構差し入れとかもよく甘いもんもらうんですけど、
はい、
まあ食べちゃってますね
そう、和菓子洋菓子はどちら派ですか？
洋すかね。
洋菓子、
はい、
ケーキ類、
ケーキ、
プリンとか、
プリン、
シュークリーム、
シュークリーム、
チョコレート菓子、全般いけますねそうですか、
はい、まあ、自分は何にいただいても嬉しいんですけど、
はい、
まあ、もらうはなくても声かけてもらうだけで十分です、はい、
わかりました。あと中央大学の選手もこのチームの中で多いと思うんですがいかがですか？
そうですね、自分含めて今年は7人、まあ、中央大学出身の選手がいると思うんですけど、まあ、自分の関わりがあったのが大学時代に関わってたのが、まあ、畑実選手、アンビョンジュン選手、皆川選手、高瀬選手なんですけど、まあ、その他の、まあ、園田選手だったり池谷君だったり、まあ、みんな仲良くやれてると思います。
その大学時代の先輩後輩というのはこうプロになってからもこう受け継がれるものなんですか？
そうですね、でも特に中央大学のサッカー部はあんまり上下関係とかもなくて、まあ、みんなフレンドリーでだったんで、
はい、
まあ、そこの部分ではあんまり意識せずに今も関係性を保ってるっていう感じですか？
わかりました。あの人見知りの田辺選手ですので、
はい、
あのサポーターさんとの距離を縮めるためにこういうふうに声かけてくださいっていうのがあれば最後に聞かせてください
こういうふうに、
まあ、ニックネームでもいいですし、
あ、そうですね、まあ、気軽に田辺くんでも鍋くんでも何でもいいんで声かけていただいて、まあ、あんまり会話できるか分かんないですけど何、まあ、かしら声かけていただければ嬉しいなと思います。
スイーツ男子って呼ばれるかもしれませんね、これから。
そうですね、まあ、スイーツもらえると嬉しい
ありがとうございます。では改めてあの今後の目標を聞かせてください。
そうですね、まあ、近い目標としては、まあ、早く試合に出れるように 自分自身努力して、まあ、その中でチームを勝たせれるような選手になれるようになりたいですし、まあ、チームとしても J1 昇格を目指して頑張っていきたいと思います。
インタビュー後半の方ですけど、はい、加納さんが変なこと聞くから困ってませんでした？
でもスイーツが好きというね、
いいですね、
キーワードが出ましたので、
これから暑くなってくるとまたそういうぴったりのスイーツあるでしょうか。
冷たい系とか ね喜ばれるかもしれませんよ。
なんて呼んだらよかったんでしたっけ？
スイーツ男子、
あ、もしくは、鍋くんか田辺くんで、
そうですね、はい、お願いします。
以上インタビューお送りしました。
は
い、さあメッセージいきましょうか。
はい、坪井のおっさんさんです。すごい逆転勝利でしたね、うん、前半は相手フォワードのトゥーリオ選手とレンゾロペス選手の2トップにロングボールを集める攻撃に手を焼きました、うん、先制点を許しまた嫌なムードになりましたが、今年のロアスは違います、うん、何年ぶりの京都からの勝ち点3、次節からは3連戦です。好調の岡山、そして同期の岐阜、元 J1 の甲府、激しい戦いが続くと思いますが、うん、選手たち頑張ってもらいたいですと。
そうですね、この連休の連戦というのは本当チーム一丸となって戦わないとですね、疲れもありますし、
はい、
うん、山鹿の黒熊さん、苦手な京都に逆転で勝ちましたね。逆転ゴールを決めた園田選手の笑顔が素敵でした。あと個人的にはオフサイドでしたが、前半39分の黒木選手のクロスからの皆川選手のシュートすごかったです。
あれはかっこよかったですもんね。
サッカーゲームのようなシュートでしたからね。次節の岡山戦絶対勝ってほしいです。頑張れロアッソといただきました、はい、ありがとうございます。
南関ボーイさんからもいただきました、はい、京都戦はロアッソらしい勝ち方でした、うん、逆転勝利というのがお家芸になってるようですねと。
これはやっぱでもね、こういう勝ち方が積み重なっていくとチーム全体の自信にもなるし、
そうです、
やっぱ最後の最後まで諦めない姿勢というのがやっぱサポーター一番響くんでね、
見てる側がね、うん、最後までワクワクできるっていうのは
そうですよ、
もう嬉しいです。今年のロアスは違うって思ってる方も多いですから、
多分これでぐんとまた勢い増してくるんじゃないですか、はい、次はですね28日アウェーの岡山戦となっておりますね。
そうです、
はい、うん、またゴールを決めて、
はい、
連勝といきたいところですね。
いきたいです。
はい、番組宛てのメッセージもお待ちしておりますよ。宛先はこちらです、
はい、メールの方は rc@rkk.jp までお送りください。
はい、お待ちしております。ロアストチャンネル、お相手はまさやんと
加納舞でした。
はい、
それでは合言葉で締めましょう。
参りましょう。
来週もロアストチャンネルに
チューニング。